尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。こんばんは、尾形健太郎です。この番組は毎週ゲストをお迎えし、その人の人生のターニングポイントを語っていただきます。ここでしか聞けないお話や人生に役立つメッセージをお届けします。今回のゲストは YouTuber 水たまりボンドのカンタさんです。このね、チャンネル登録者数がもうね、400万人を軽く超えて410万人超えてるのかな。でね、しかもこう2015年ぐらいからもうずっと8年間投稿し続けているっていう、もうね、この企画を考えたり作ったりするのをめちゃくちゃストイックにやってる人たちなんですよね。で、実際にお会いした時もめちゃめちゃコンテンツとか大好きなんだなっていうのがもうほとばしってる人です。なんで今日もね、ぜひ来てくれるの楽しみにしてたんですが、皆さんもこうひたすらクリエイティブを作り続けるストイックなアスリートたちが、どういうこと考えてるのかとか楽しみにしてくれたら嬉しいなと思っています。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、最後までお付き合いください。
AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。今回のゲストは YouTuber 水たまりボンドのカンタさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、じっくりお話を伺う前に、まずカンタさんのプロフィールをご紹介します。カンタさんは1994年生まれ、マレーシアのご出身です。幼少期をマレーシア、日本、アメリカと過ごした後、中学生で日本に帰国。その後進学した青山学院大学のお笑いサークルで相方のトミーさんと出会います。2015年から動画投稿をスタート。日本放送オールナイトニッポンでは初めての YouTuber パーソナリティに、フジテレビ系ドラマ世にも奇妙な物語にも YouTuber として初出演するなど、 YouTuber の可能性を切り開く存在として人気を集めます。ドッキリや実験、都市伝説など王道のバラエティ企画を貫く姿勢から、 YouTuber 界の NHK の異名を持つ水溜りボンドのカンタさんが今夜のゲストです。ということでね、
はい、すごいですね。
ようこそ、ね、ボイシーオフィスで、ね、今収録室に来てもらいましたけど
はい、呼んでいただきすごい嬉しいです。ありがとうございます、ね、
一回この間飯食いに行って、
はい、
めちゃくちゃ熱く喋ったんで、
あ、熱かったですねはい、
ね、もう今日どっから喋ろうと思ったけど、このプロフィールがかっこよすぎて、
いや、なんか僕自分で聞いてて、うん、やらしいやつだなってちょっと思いましたよ
NHK 言っちゃったからね。
いや、言ったことないんですけどね、うんうんうん、なんかあの昔 YouTube って、うんうん、もっと今より規制が緩くて、
はいはいはい、
むちゃくちゃなことをしてる人が多かった中で、うん、僕結構バラエティ番組とかテレビが好きだったんで、はい、その基準でやってたんですよ、うん。
それは自分の中でも絶対これはみ出ちゃダメだとかあったのか、おのずと作ってたらその枠にはまってたんですか。
そうですね、なんか売れるためにこうするとかっていうよりは僕の性格ですね、うん、なんかそういうことを見る分にはいいんですけど、うん、自分がしたいとは思わなかったんですよね。
ああ、なるほどね。
なんかポリシーじゃないですけど、
うんうんうん、
ってなったらいつの間にかNHK だって言われて、
へえ。とすると YouTube 始めようって時にはもうすでに稼いでる人もいるっていう状態だったんですか。
いや、まだ見えなかったですね、世間には、
うん、
儲かってるっぽいみたいな雰囲気はあったですと思うんですけど、うんうんうん、
じゃあまだ自分たちのクリエイティブを外に出す人っていうのがメインの時代。
そうですね、
うんうん、
で、なんなら僕が YouTube で登録者10万人とか超えた時も、うん、なんかそのずっと不安感があって、
うん、
で、なんかそれ何かっていうと、明日 YouTube がなくなっちゃったらどうしようみたいな、うん、もうその収益形態も、うん、まあ一応振り込まれてきてるけど、
うん、
もう広告こっから出しませんってなったら、
うん、
もうお金が入ってこないっていうことなんで、
うん、
なんか職業として成り立ってなかったんじゃないですかね、イメージは。
なるほどな。そっか、はい、でもそれって不安だし、挑戦する人しかそこ来ないっすね、はい、今のボイシーのパーソナリティさん、みんなそんな気持ちかもしれんな。
明日
ボイシーなくなったらどうしようって言ってい
や、でも本当に多分そうですよ、うん、だって1年間はあるかもしれないけど、うん、2年後は分かんないとか。
確かにね、
やってる側はすごい不安だと思うんですね。
ちょっとうちも Google さんに買ってもらわないと。
あ、すぐ行きましょう
そっか。いや、そんな中ね、こうやってきて、今日は前半戦でいろいろこう、10の質問とかやりながら、次週の後半ではターニングポイントとかも聞いていきたいなと思ってるんですけど、もうせっかくなら他では出てこない神田さんを こうね、深く話をしていきたいなと思ってるんですが、はい、まず、ここではカンタさんをより深く知るために10の質問をご用意させてもらっています。はい、あまり考えずですね、直感で答えていただければと思います。はい、それでは行ってみましょう。10の質問です。好きな言葉は、
継続は力なり。
うん。ですね。なるほど。嫌いな言葉、
センス。
おお。朝起きて最初にすることは、
自販機に飲み物を買いに行く。
行くんだ。
行きます。
テンションが上がる瞬間って？
仲いい人とゆっくりしてるとき。
私意外とこれで落ち込みます。
ちょっとしたミスでなんかせっかく作ったものが変な感じになっちゃったとき。
自分へのご褒美は、
ランニング。
ランニング、
ちょっと変ですね。
子供の頃の夢は、
サラリーマン。
でタイムマシンに戻れるなら何歳に戻る？
19かな。
絶対に妥協したくないことは、
YouTube。
一流と三流の違いとは、
優しさ。
いやー、ありがとうございます。
難しい。なんか変な味がきました。言ったことないです、これ。
朝起きて、冷蔵庫何も入ってないんですか？
入ってないんですよね。
毎日自販機行くの？
そうっすよね、買っとけよって話っすよね。
大体朝起きて自販機行った時に買いたいものって、結構大体一緒なんじゃないですか？
一緒っす。オロナミン C。
あ、そうなんですね。それはもう箱買い冷蔵庫じゃないですか。
絶対そうなんですけど、なんか作業してて、一息つくときに、その自販機に行くんですよね、僕。
あ、じゃあ息抜きを兼ねてんだ。
そうなんですよ。ちょっと外に出て太陽を浴びて、なんか今日どうしようかなとか考えながら、なんか飲み物買って家で帰ってそれ飲んで、一息つくっていうなんかルーティーンかもしれないですね。
なるほどね。ちょっとタバコ室行くみたいな感じなんで、ちょっと近いのかもしれないですね。
オロナミン C。
オロナミン C タイム。
タイム
があるんや。
始まってるかもしれないですね。
へえ、そっか。でもね、YouTuber になろうと思ってた人が、将来の夢サラリーマンっていうのは、何やったんですか？
いや、本当に、サラリーマンになりたいって言ってたのは、小学校の頃で、
なれるかどうかも不安だったんですか、その頃に。
いや、なんかね、家族会議開かれたんですよ。その、夢を持たない子供が生まれてしまったっていう、その。
あ、偉いことやと。
周りはお金持ちとか、プロ野球選手とか言ってる中で、サラリーマン
と。サラリーマンと。やばいと、これ家族会議だと。
何があったんだって言ったら、僕は父親の姿を見てて、まあ、日本中もそうですけど、その海外とかで、ずっと転勤族で働いてたんで、なんかかっこいいなって思ってたんですよね。
あ、なるほどね。じゃあ親父がサラリーマンで、はい、そんな親父みたいなかっこいいものになりたいと
っていう意味だったんです。
それ家族会議親父泣くじゃないですか。
そうですね。でも僕そのこと覚えてなくて、後から親に言われたんで、結構嬉しかったのかもしれないですね。
それ親は嬉しいわ。
でもサラリーマンっていう、でその後先生に中学校の頃なりたかったりとか。
あ、そうなんですね。ちょっと変わって、
はい、だから
でも目先にいる近くにいる人に憧れてきた人、
バカっすね。そうっすね。でもなんか、そういう人になりたいっていうことが近いかもしれないですね。その職業っていうよりは、その職業でこうある人がかっこいいなとかって思ってて、なんか選んでたんで。でも普通に人生的には、YouTuber とかそういうなんかバックチっぽいことしないはずだったんですよ。
なるほどね。もう今全国のお母さんは自分の子供をどう育てていいか今悩んでると思いますよ。
もうこうなってきた。
ちっちゃい頃サラリーマンって言ってても稼げない YouTuber から始めるんかいと。
最悪です。
読めないですね、はい、そっか。でしかもここからタイムマシーンで戻るなら19歳って言ったら大学、
多分
高校卒業して
YouTube 始める前ですね多分。
なんで戻るんですか？
なんか
まさかサラリーマンになりたい。
いや、もう一回 YouTube やりたいですね。
あ、もっとできる。
もっとできたいなと思うし、できなかった時も、 絶対楽しいなと思うんですよね。
はいはいはいはい。
なんか絶対がない仕事だと思うんで、戻った方がうまくいかないかもしれないんですけど、
うん、
それもなんかまた
もう一回やりたいみたいな感じなんですね。
もう一回やりたいみたいな。
あ、それちょっとわかるわ。なんか僕もその自分の人生の時にデジャブってあるじゃないですか。
はい。
はって今これ前あったかもみたいな、うん、あれって実際に時間が戻ったって思ってるんですよ。で例えば3年後とかに悪魔がパタパタパタってきてそれで過去に戻りたいかって言ったら、はい、僕はね大体戻りたいっていう、その代わり記憶も全部消すぞと。
あ、
でも戻ったらまた今までやった3年間ができるし、さらにもっと面白いことできるかもしれないわけじゃないですか。だから僕も 100% 戻るなって思ってて、
それで
パッて戻ったのがあのデジャブのタイミングだっていうふうに思うようにしてて、そしたらもう無駄に使えないなと思うじゃないですか。
もう未来を変えないとみたいなことですよね。
そうそうそう。だからデジャブ来た瞬間にあやべ、こっから何個かなんか変えないとあかんとこあるぞって思ってちょっと意識するようにはしてるんですけど。
いいっすね。
うん。なんですか、そうちょっと戻りたい気持ちは結構似てるなと思って。
そうですね。なんか未来に行くよりは絶対過去の方が僕いいっすね、うん。未来だとなんか
短くなっちゃう。
短くなっちゃうじゃないですか。
うん、確かにな。
そういう感覚でそう言ったかもしれないですね。
そうね。なんか意外とこうテンションが上がる瞬間はなんかいいよ、コンテンツがめちゃくちゃバズったりとか当たったらテンションが上がるのかと思ったら、意外とこう仲のいい人とゆっくりしてるっていう感じなんです ね。
多分 YouTube 始めた時はもうそれこそバズったりとかすることが生きがいというか、
うん、
もうこんないい日はないみたいな、うん、道の真ん中歩いてやるみたいな、
うんうんうん、
そういう感じだったと思うんですよ、やっぱ嬉しくて、
うんうん、
でもなんか良くない日もあるじゃないですか、
うん、数字が伸びないとか。
そうですそうです、うん、それはもう絶対あるんで、うん、めっちゃ落ち込んでたんですよ、うん、
ジェットコースターじゃないですか毎日。
そうそうそう、うん、もうボロボロみたいな、
うん、
もうなんだろう、今日友達と飯行くってなってても、うん、まあ YouTuber で結構多いんですけど、
うん、
その再生数が良くなかった時に、うんうん、僕とか多分大学の友達と飯行くって言ってももうなんか元気ないみたいな、もう持って魂持ってかれちゃってるみたいな。
そ、一般の人から見たらたかだか毎日出してるコンテンツの中で一個へこんでもトータル人気じゃんとか思うじゃないですか、普通だったら。どう気がするんです、違うんだ、
もう
何なんだろう。
なんか明日これで、うん、明日もダメだったら、
うん、
終わるって感じです。要はその良くない日が毎日続いた時って、
うんうん、
終わりじゃないですか簡単に言ったら、
うんうんうん、
ってことは絶対持ち直さなきゃいけないとか、
うん、
今日あったことがどういうことかを考えなきゃいけないっていうので、うんうん、もうその普通の現実世界に僕いなくなっちゃうんですよね。
それは周りでどんどんこう再生が減っていって、こう、まあ、いわゆるオワコンって言われたりとかするのと、うんうんうん、もう僕もそんなに言われたら絶対嫌だなと思うけど、そういう風になってる人とかをもうちょっと見ちゃってるって感じなんですか。
多分大学の時は、うん、でも今のはちょっと違うんですよ、
うん、
大学の時はあの大学4年までに登録者100万人いかなかったら辞めようと思ってたんですよ、
うん、
それは親に大学通わせてもらってるから、
うん、
もう仕事にならなかったらもう辞めようって決めてて、
うんうん、
でもともと芸人さんにもなりたかったんですけど、
うん、
大学中じゃ多分売れることって多分かなり難しいと思って、
うん、
YouTube 始めたんですよ、
うん
っていうぐらいもうその期限が決まってるんで、
うんうん、
もうなんだろう、人生かけたギャンブル、もうカイジみたいな
うんうんうん、ギャンブルだったんですね。でもやりたいことだし。
そうです。
で100万いったんですか。
いったっすね。でいった時も、うん、結局不安は拭えないんですよ、もう人生はずっとかけ続けなきゃいけない。
確かに。でも親も100万いったよしって言っても、例えば YouTube のその分配金が少なくて100万いったで月2万円ですって言われたら、親もちょっとおお待てみたいになるじゃないですか、
はい、
そこはちゃんと親が納得できる形になったんです。
親にちゃんと説明したりとか、うん、大学3年の時までに全部の単位取るとか、
うん、
なんかそういうの
真面目
そうなんですよ、もう、
うん、
もうなんていうのロジカルっすね、
うん、
もうこんだけ丁寧にやってってるから1回だけは挑戦させてくるみたいな感じで、
うん、そっか。
だから大学4年の時もインターンとか行ってましたもん、
うん、あ、もう就職も考えない
、はい、
そうなんや。じゃあもう一歩間違えたら全然普通にサラリーマンやってんですね。
全然やってました、うん、本当に。
で芸人さんはなる気あるんですか。
いや、ないです。
ないんだ。
もうないですね。
あ、もうないんですね。
昔は慣れたらいいなとか、かっこいいなとか、思ったりもしてたんですけど、
うん、
もう今はやっぱ YouTuber が天職だなって思ってて、うん、で、その、さっき言ってた、その、一喜一憂する、毎日送ってたんですけど、
うん、
登録者200万人ぐらいで、
うん、
これは死んでしまうと思ったんですよ。こんなことを。うん、毎日ずっと24時間考え続けてたら、
うん、ちなみにその、 まあね、これ知らん、 YouTuber やったことない人分かんないと思うんですけど、はい、1日何時間ぐらいその考えて作ってやってるんですか？
でもなんか人によるかもしれないですけども、
うん、
職業なのか、
うん、
自分のプライベートなのかも一緒なんですよね多分、うん、尾形さんもそうかもしれないですけど、
うん、
もう区切れなくなっちゃって、
じゃあもう一日中作ってるし、一日中考えてるしを繰り返し続けて、
なんか面白いことあったら、うん、あって結びついちゃうんで、うんうん、
だからみんなこれ外から見てる人って収録時間は1時間もないじゃないですか、
はい、
だからまあ見てるだけの人からしたらいいな、こうやって楽しそうなことだけしてみたいな感じに見えてたと思うんですよね、はい、今ではもう大変なこと分かってると思うし、うん、なんか好きなことで生きていくって書いてるけど、ほとんどの人が動画編集で生きているっていう状態になってるわけですよね。
確かにそうですね。
でそれだからもう収録時中動画編集と撮影をして出すを繰り返して、うん、しかも数字の上がったり下がったりに一喜一憂し続けるっていう状態なわけですよね、
うん、そうですね。
そしたらそれ壊れるわな。
で、うん、その時にじゃあ自分の心の中どうなってんだろうと思ったら、うん、やっぱいい、自分がいいなと思ってる動画で再生数取れると嬉しいじゃないですか、
うんうんうん、
で自分があんまり興味なくても、
うん、
バズりそうだからやってる曲もあったんですよ、
うん、
でそれが伸びるとやっぱ嬉しいんですよ、伸びるんで。
あ、予想外でも、
はい、
うん、
で自分が好きだけど伸びなかったらやっぱ伸びなかったで落ち込んで、
うん、
で自分があんまやりたくないけど、
うん、
伸びそうだからやって、
うん、
全然伸びなかった時は、うん、ありえないくらい落ち込むんですよ。
そうだろうね、
何やってんだ俺っていうこの
、うん、
俺何のためにやってんだっけって思っちゃうんで、うんうん、でその4つを分解していくと、やっぱ自分がやりたいことで数字取れたら嬉しいし、
うん、
やりたいことで数字取れなかったら諦めつくんで、
うん、
やりたいことしかやんないようにしようって思ったら安定していったんですよ、
う
ん、
そうなんだ。だからまあある意味動画制作アスリートみたいな感じで自分のプレーもちゃんとこうバランス取っていかないといけないんですね。
そうっす、そういうタイプっすね、うん、僕はなんか。
へえ、そっか、そんな生活をしてたんだ。ということで以上10の質問でした。
ありがとうございました。
続いてこちらのコーナーです。マエル後輩ちゃんを救え。リスナーである迷える後輩ちゃんの相談に対し私たちがお答えしていくコーナーです。ということで、読んでいきたいと思います、
はい、
YouTuber の後輩とかから相談を受けたりとか結構あるんですか？
いや、意外とあるタイプかもしれないですね。
お、じゃあいけるかもしれないな、リスナーネームかおりさん、ありがとうございます、20代の女性です。部屋が片付かないことに悩んでいます。平日は仕事で夜が遅く片付ける時間がありません、散らかった部屋に帰るだけで毎日ムカムカしてしまいます。整理収納アドバイザーの方のブログや本を見ていて、物の住所を決めるとか一つ買ったら一つ捨てるなどのテクニックの意味は分かりますし、私自身も毎日少しずつ片付けようと意識はしているのですが、どれも実行できません。こんな状態がもう何年も続いています。私の部屋はどうすればきれいになるのでしょうか？お二人が実践されていることとか、意識していることがあればお聞かせくださいということですね、
はい、
え、部屋きれいですか？
それが、
うん、
今年からきれいになった。
今年から一番これドンピシャの人やん、
はい、
うん、何した？え、前はどれぐらいだったんですか？
前はもうめっちゃ汚かったと思います、
うん、
普通に
ゴミも落ちてる、
ゴミも落ちてるし、うん、飲んだオロナミン C も置いてあるし、
うんうん、
もうなんかそのそんなに重要なことだと思ってなかったんですよね、
部屋が綺麗なこと。
でも嫌でしたよ、ずっと、
うんうんうん、
なんでこんなに物って散らかるんだろ
う
っていうの で、
うんうん
うん、で YouTube 始めて9年ぐらいやっぱ悩んでたんですよ、
汚いことをね、
はい、
うん、
だまさしく僕に向けた、
うん、
でこれなんで解決したか分かんないんですけど、
うん、
なんだ、もうむちゃくちゃなんですけど、
うん、
今年の4月に、誕生日に、僕29の誕生日に、動画で僕人生で初めてタバコを吸うっていう企画を撮ったんですよ。
はいはいはい。
で、僕の中では、ちょっと全然結びついてなさそうに聞こえるんですけど、結びついてて、なんかその、自分ってこうって すごい決めるようになっちゃってたんですよ、29歳に。
まあ俺はこういう価値観だしとか、俺はこういう人だし、
はい、
う
ん
う
ん、だからタバコももうちっちゃい頃から絶対吸わないって決めてて、
うんうん、
誘われることもあるんですけど、うん、俺マジで加えたこともないからみたいな、
うん、
っていうことがもういっぱいになってきて、う
ん、頑固図になってたんですね。
頑固なんですよ、うん、で野菜も食べないし、
うん、
今もうめちゃめちゃ野菜食うんですよ。
うお
ー、サラダボールでもう食べるようになって、
うん、
で車も一切運転しなかったんですけど、うん、めちゃめちゃ車乗るんですよ今、
うん、
でこれの変化のきっかけが、
うん、タバコ、
タバコで、
うん、
タバコを僕って吸うようなことがあったら、うん、終わりだなっていう恐怖があったんですよ。
もう天地ひっくり返るぐらいのつもりでひっくり返っちゃったんですね。
そして、でももう30手前になって、
うん、
何を俺こんな考え込んでるんだろうって思って、
うん、意固地に固まってしまってるわけですよね、うん、
でその吸わないっていうより、うん、吸ったことがないっていうだけなんで、
うん、
なんかタバコの何を知ってるんだっていう話で、
うん、
偏見なのかもって思い始めて、
うんうんうん、
吸ってみたらなんかあるかもと思って、うんうん、吸おうとした時に、うん、手の震えが止まんなくて怖くて、
もう扉の向こう開けちゃう感じだ、
はい、
もう、うん、
人生が壊れちゃうんじゃないかみたいな、
うん、
で吸ったんですよ動画で、
うん、
したら、
うん、
なんともなかったんですよ。
そうだろうね。
いやそうなんですよ、うん、で僕はそのタバコを吸ってる人見てても、うん、全然いいじゃんとか言うタイプなのに、うん、俺こんな偏見持ってたんだみたいな、
こんな高々煙が出る
はずじゃないですか、
うん、でも多分何にゴホゴホとかならなかったんですか。
めちゃめちゃなりました。
それはねなったけども、はい、とはいえ自分の人生は大して変わらなかったわけですよね。
変わらなかったんですよ、
うん、
だからまあよく言うんですけど、自分が思うほど他人は自分に興味がないみたいなことで、うん、なんかそんなに決めることってないのかなって思った時に、
うんうん、
部屋汚いの嫌だなって単純に思ったんですよ。
おお、そしたらそこになんか変えてもいいっていう意識があったわけですね。
そうですね。で、うん、なんか僕の中でなんで部屋が汚かったかっていうと、うん、作業とかやることがまあ日々いっぱいある中で、うんうん、部屋が汚くなるのなんてもうしょうがなくないって思ってたんですよ、
うんうんうんうん、
こんだけやってるから
余ってるしし
ょうがない、
うん、
なんならこんだけ頑張ってる割には、うん、そのパソコンとかずっと向かってる割には、
うん、
たまには綺麗に頑張ってしてるぞとか思ってたんですけど、
うんうんうん、
しょうもなって思ったんですよね。
その汚いことを許してる、一生懸命理由付けしてる自分がしょうもないと。
なんか本当はどうなんだろうって思ったら、
う
ん、絶対綺麗な方が
そう、ね、
いいじゃない、いいじゃない、
間違いない
100%、
うん、
なんで、まあ、こういういろいろこう多分この人は、うん、なんか収納術とか僕もいろんなの見てきたんですよ、
うん、
どうしたら綺麗になるのかとか、
はいはい、見てるんだねそれはね、はい、
だって憧れはあるし、うん、でも身につかなかったんですけど、
うん、
なんか根本的にマインドがこう変わった時に、
うん、
なんか勝手に物を置かなくなったんですよね、
うん、
で部屋のコードとかも気になっちゃって、
うん、
もうなんかすごい紐で留めたりとかして、
うん、で変わるんだ人って、
はい、その一緒に編集やってるチームのみんなとかも、うん、企画の倉庫部屋とかも僕がもう丸一日全部やり始めて、
うん、頭おかしくなっちゃったんです自分の部屋の延長線上で他のものは行き始めたんですね。
そして編集チームの机とかも全部きれいにしちゃう、
うん、
この人おかしくなっちゃったって言うんですけど、
うん、
いやなんかやっぱ僕がしっかりしてないとみんなそれでいいのかもってなってきて、だんだん僕に似てきちゃってたんで、
う
ん、
なるほど、
僕もそれに安心するし、
うんうんうんうん、
もうなんか知ってもらってるからこそ変わんなくてもなんか優遇されるようになってたんで、いやもう本当に今までごめん、
うんうん、
今日から俺本当に汚いのとか嫌なんだよねっていう
今日からね、
昨日までめちゃめちゃ汚かったやつが
あんた突然方向転換してるじゃんみたいになるけど、
でも、うん、いやこれはもう本当に、
うんうん、
なんか突発的に今日だけとかじゃなくて俺多分もう今後こうなんだよ、うん、
へー、じゃあ戻らず
戻んないっすね、
すごいな。ということはこの香里さんはどうすればいいかといえば、
はい、
タバコを吸えと。
むちゃくちゃですね。
もうタバコをね、もう吸うことが、もしくは、自分が今までやったことないことでやりたくないと思ってたことを、いや、私はやらないものだと思っているものを、うん、やってみると。そしたら、
ね、
部屋片付けもやる自分に変わるかもしれない。
やる自分かもしれない
かもしれないね。いや確かにな。ということで、
はい、
以上迷える後輩ちゃんを救えのコーナーでした、うん、
変な救い方になっちゃった
ね。え、でも救われたと思うよ。
ありがとうございます、
は
い、
カンタさんには来週もご出演していただきます、何かお知らせとありますか。
はい、まあ、相変わらず水溜りボンド YouTube チャンネルで、うん、今多分無人島企画を投稿し終わってる頃かなと思ってて、
うん、
24時間無人島で生活するっていうので、
うん、
今年は35人のいろんな YouTuber さんから直近で買ったもの何ですかっていうランダムな質問をして、うん、それが段ボールに勝手に入ってるのを1時間に1箱ずつ開けて生活していくっていうのやってる、
うん、全然関係ないものも出てきちゃうわけですね。
全然関係ないです。で一番面白かったのが、うん、超巨大虫眼鏡、
うん、
もう多分ちょっとネタバレになっちゃうんですけど、うん、出てきて
意外と使えるんじゃないですかそれ
で、うん、その元気先生っていう科学の方にいただいたんですけど、うん、夕日でも、
うん、
ビームみたいに火出るんですよ。
すごい。
その映像ちょっとびっくりしました。危なって。
へー。でもそれ狙って買ってたんですかねその人はね。
あ、なんかたまたまそうだったっていうのがあったみたいで、うん、
すごい。
ありがたいです。
いや面白いな。いやちょっとぜひ見させてください、はい、ぜひ皆さん YouTube でね水溜りボンドと検索していただいたら出ると思います。
よろしくお願いします。
さて来週は人生のターニングポイントについてお伺いします。ゲストは水溜りボンドのカンタさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。
ここで番組からのお知らせです。番組では皆さんからの質問や感想、喋ってみてほしいこと、お悩み相談などリスナーの皆さんからのメッセージを募集しています。道に迷えばおもろい方への番組公式ツイッターボイシー_ABC の応募フォームか番組メールアドレスに投稿してください。メールアドレスは道@abc1008.com 道はアルファベットの小文字で MICHI です。ツイッターでもどんどん拡散待ってます。ハッシュタグ道に迷えばをつけて番組の感想を投稿して番組をどんどん盛り上げてください。さらにこの番組はラジオやラジコだけでなくボイシーや YouTube、ポッドキャストなどでもお聞きいただけます。過去の放送回もぜひお楽しみください。詳しい情報は道に迷えばおもろい方への番組ホームページをチェックしてください。 AM1008FM933 ABC ラジオ尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ。尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、エンディングのお時間です。最後まで聞いてくれた皆さんありがとうございました。最後にこの番組を応援してくれている個人スポンサーのご紹介です。今回のスポンサーは記憶に残る旅を提供したい岡山市内にある東地庵本館別館の総主さんです。ありがとうございます。それでは尾形健太郎の道に迷えばおもろい方へ、また来週お会いしましょう。じゃあね。